白蜜。パワーリフター女子のゆるラジオ。
パワーリフターベンチプレッサーを夫に持つパワーリフティング選手の2人が筋トレから今日のご飯までゆるくおしゃべりする、特に深い話はしないかもしれない雑談番組です。第2回始まりましたね。
始まりましたね。
始まりましたね。この間たと第1回をいろいろ編集して、なんか編集作業も楽しいなと思いながら、やってましたね。
すごいよね。もうなんか編集したのをそう聞かせてもらったけど、本当にわラジオだみたいな。
そうそうそう。なんかなんだっけかな、フリー素材、音源とかもフリー素材なんかいろいろあって、そうやってたりしたんですよ。
そうなんだ。そのラジオのそのフリー素材的なのがこういろいろ音楽もこう選べる。
あ、そうですそうですそうです。ラジオっぽいのもあったり、あとは YouTube 用のなんかジャーンとかバーンみたいな効果音みたいなやつも結構あったんですよね。
あのよく聞くような、
そうそうそうそうそうそうそう、あれなんか拾って、なんかこの音 YouTube で聞いたことあるなみたいな探すのも結構面白かったです。なんで、まあ、第1回の音がちょっと皆さんにどう聞かれるかわからないですけど、とりあえず第2回をちょっと始めていこうかなと思います。
はい、お願いします。
はい。まあ、今日は、そんな雑談、タイトルテーマはあんまりがっつり決めずに雑談みたいな感じで話していけたらいいかなと思いまして、一応雑談番組なので、
はい。
そうですね。なんかちょっといろいろ話していきたいなと思うんですけど、あやさんちの、BTSL フィットネス、最近、またキッチンカー来てましたよね。
そう。この間、キッチンカーの小人のスプーンさんっていう、
はいはいはい。
サンドイッチがメインなんだけど、なんかもともと、フランス料理をやってる、夫婦なんだけど、
はい。
で奥さんがまあ一応オーナーみたいな感じで、旦那さんがフランス料理で修行してたみたいな感じで、でまあキッチンカーだからサンドイッチでワンハンドで食べれるようなものをこう本格的な味でみたいな感じでやってるんだけど、この頃なんかパスタとか、
はいはいはいはい、
あとデザートでフレンチトーストとか、
はいはいはい、
そういろんなメニューも食べたりできて、
へ
え、めっちゃ美味しい。
やばい。なんかメインっていうか一番売れ筋の商品は何なんですか？
売れ筋はいつも毎回あるのは卵サンドなんだけど、なんかその卵サンドもなんか家じゃ真似できないような味で、でなんか聞いたら、なんかいろいろこう仕込みっていうか手間がすごくて、なんか卵サンドに、なんかまあこう滑らかさを出すために、卵以外にマヨネーズ、バター、あとパンに、なんだっけな、アンチョビと、バターと、あとガーリックパウダーを混ぜた、バターをパンに塗って、でトーストも、あ、パンもなんかトースターじゃなくて、そのカリフワにするためになんかわざわざ鉄板で焼いてるって言ってた。
はあ。
なんかすごいのよ、なんか手間が。
はあ、それすごいですね。
あ、なんか、そう、他のサンドイッチもなんか、そんな感じで、いろいろなんかすごいみたいな。
へえ、そうか。普通の卵サンド、なんか私が想像してる卵サンド、よくコンビニで売ってるような卵サンド、と、まあ、なんだろうな、最近よくしてる、厚焼き卵さんとか。そういう感じのもなんかちょっと想像してたんですけど、はいはいはい、普通の一応形的にはこう細かく刻んで混ぜてある感じの卵サンド。
そう、そう。なんか厚焼きじゃなくて、白身の、 つぶつぶっていうの、
はいはいはいはいはいはいはい、
があって、で黄身はなんかすごいね別々にしちゃうのかな、なんかすごい滑らかで、うん、けどオーソドックスな形の卵さん、
はいはいはいはい、なるほどね、うん、特にそのジムの前に置くからジム特別メニューみたいな特にはない。
あ、前あったなんか、うん、BTSL だから、
うん、
なんだっけな、B が、
うん、
ベーコン、
うんうんうんうんうん、
でなんだっけ、T がトマト、うん、
はい、
S が何だったっけな、あ、S がスモークベーコンで、
お、
B がビーンズだ。
はあ、はいはいはいはいはいはいはい、
トマトビーンズみたいなやつにベーコンと挟まってるパンだったかな、ちゃんと私も覚えてないんだけど、けどめっちゃ美味しかった。
へえ、いいですね。なんかそれ特別メニュー、
う
ん、そこしかし
もう考えて、ね、そう。だからなんかこういうのがいいなってなんかリクエストしたら、
うん、
結構考えてくれてなんかメニュー化してくれたりとか。
へ
え。そうです。それがまた美味しくてやばい。
いいですね。
うん。
やっぱ買いに行かなくてもそこにいてくれるっていうのいいですよね。
そう。そこにいてくれるっていうのはなんか素晴らしいよね。
うんうんうんうん、特にねお子さんとかいたりするとね気軽に出かけられたりもしできないじゃないですか。
そう。だからなんかこう定期的に来てくれて美味しいものが食べれるって、
うん、
いやめっちゃいいなと思って。
いやーいいな、本当羨ましいな。
うん、みさちゃんのところはなんかそういうさキッチンカーとか
なんか、
うん、
あでもキッチンカーをの食べに普通に外食しに行くみたいな感じになるじゃないですか、
うん
うんうん、結局普通の人って、
うん、そうだね、それを買いに行くためにそうだね、
はい、なんでよ、まあ、周りにあるのは静岡県、うん、系の B 級グルメの富士、うん、宮焼きそば、
はいはいはいはい、
富士宮焼きそばのキッチンカーは時々見ますね。
あるんだ。
ありますあります、なんかやっぱ押してるみたいで、
待って、富士宮焼きそばは普通の焼きそばと違うのは何が入ってた、
ちょっと待ってください、私もねちょっと曖昧なんですよ。確かなんだっけかな、だしこ、
あ、
な
んか粉みたいなやつ、
はい、ちょっと今調べよう。
あれさ、静岡ってさおでんもさなんかなんだっけ、だしの濃さも違うけどなんか粉かけるよね。
かけますかけます、だしこ、それ多分同じじゃないかな。
あそう、
削り粉、うんうんうんうん、鰹節というよりは多分そういう鰹節をなんかさらにこう細かくした感じの、
あーじゃあこう焼きそばだけどそのお出汁があることによってちょっとコクっていうか、
そうそうそうそうそう
そう、
美味しいですよ、まあ、あんまり頻繁に食べる機会はないですけど、
あ
ーそう、仕上げにイワシの削り粉を振りかける。
あ、イワシの削り粉って美味しいよね。なんか鰹節よりかなんか出汁が強いというか。
うんうんうんうんうん、そうですね、そうですね。らしいです。
へえ。
あ、なんかこういう B 級グルメ、そうか、いろんな特徴があるんですね。なんか今調べたらいっぱい出てきましたけど。
へえ、そうなんだ。
はい。
あ、そういうのがあるんだね。地元のこう、そうそうそう、B 級グルメのキッチンカーが。
うん。地元民が食べるかって言われたらちょっと私もよく分かんないんですけど、まあそんなにそれが好きならあるのかな。その辺そのあたりって B 級グルメあるんですか。
一応なんか東松山は、
うん、
焼き豚、
焼き豚、はいはいはい、
なんか豚の頭を焼き鳥にした、
うんうんうんうん、
焼き鳥じゃないから焼き豚か、
うんうんうんうん、
でなんか東松山のなんだっけ、タレみたいなのがあって、
はいはいはいはい、はい、
なんか味噌に辛いなんか豆板醤とか、
うん、
甘辛味噌みたいなのがあって、それをつけて食べるみたいなのが、
うーん、
なんか東松山の B 級グルメらしい。
らしいっていうことはあんま食べたことない感じ。
バレた。ちょっとなんか前に来てちょっと食べたぐらい。
そうなりますよね、でもね。わかるわかる。
そうだからなんかそういうのもキッチンカーで、うん、あったかな。
なるほどね。
地元いるとそんな食べない。
確かにそうですよね。あのやっぱ静岡県民ですけど、富士山登らないやと一緒で、うん、やっぱ身近にありすぎると行かないパターンあるじゃないですか。
そう、ね、そう、なんかまあ誰かが来たらね。
けど、そう、私もあの千葉県浦安市に住んでたことあるんですけど、ディズニーランド逆にやっぱ行かなくなった気がしますね。
ああ、やっぱ近いと。
そうそうそうそう、
行かなくなるもんな、
いつでも行けるっしょみたいな感じのパターンは、はい、行かなくなったかな、うん、やっぱ離れると行きたくなりますよね。
行きたくなる、
うんうんうん、
なんか行きたいなディズニーランド、ああ、あの夢の国行きたいな。
あやさんとディズニー行きましたね一回。
めっちゃ楽しかったよね。
あれめっちゃ楽しかったですよね。だ、うん、あれ楽しかったな。
なんかミサちゃんがちょうどジャパンクラシックの前で、
そうそうそうそうそう、
減量、
そうそうなんですよ。
そう、減量しながらだけど結構なんか美味しいものも食べれたし、
はい、美味しいもの食べたし、まあなんかいっぱい歩いて有酸素にもなったかなみたいな感じの。あれ楽しかったな、また行きたいですね。
行きたい行きたい。なんか最初に行ったお昼食べたあのなんか食べ放題のとこも初めて行ったんだけど超美味しかった。なんだっけ、
あのなんかありますよね。 ありましたね、なんだっけ、
みさちゃんが予約してくれたところ、
はい、なんだっけかな、バイキングって減量中にはいいなと思って、
だよね。
自分で好きなもの選べるから。
なんかお肉も美味しそうなあったし、
うんうんうん、
野菜もあったし、何でもあったもんね。しかも美味しかった。
うん、やっぱディズニーもいいですよね。
いい、いいよね、なんかいい。しかもなんかさ、よくそう、この頃 YouTube とかでディズニーランド行ってきたみたいな動画見ると、
はいはいはい、
なんかこう美味しそうなみんな食べてるからさ。
食べ物の話しかしてないじゃないですか。
そうだね。そうだ、ディズニーランドなのに、ね、
乗り物の話ちょっとしない、ね、乗り物、何乗ったっけかな。
あの時は何だっけな、ビッグサンダーマウンテンは乗った。
はいはいはいはいはい、スプラッシュマウンテンの写真は私は今でもある気がします。確かで家のやつにああいう写真集めるの趣味で速攻買った気がしますね、あれは、
うん、そうだ、
はい、
あれやばかったよね。
はい、懐かしいな。
あれマジウケたな。
いやー、またね、そういう旅行とかも行きたいですね。家族ぐるみで行けたらいいですよね。
あ、いいね、
はい、
絶対楽しいね、
うん、お子さんも連れてちょっと。
絶対楽しいね。
だいたいやっぱこういう生活してると旅行とか、うん、夫婦で行くってなったりしてもなんか誰かのジム行くとか、うん、あの、そうそうそう、行くみたいななりません。
そうそうそう、ここ行くんだったらこう、そうそうそう、まずジム拠点みたいなね。
そうそうそう、あそこになんかなんとかさんのジムがあるからとりあえずそこ連絡して一回行ってみようかみたいな。
で帰りにどっか寄ろうかみたいな。
あ、そうそうそうそうそうそう、ついでにみたいな、ジム行くついでに旅行ですよね。
そうそうそうそう、
それはわかるな。あやさんって、
うん、
旦那さんと、
うん、
一緒にトレーニングって言ったらあれですけど、なんか、うん、ジムにいる時ってどんな感じなんですか？
あれ、ジムに、
うん、
あ、だけど基本福田くんは、うん、なんかベンチがメインだから、
うんうんうん、
ベンチやって、私も一緒に違う台でベンチやって、で、
うんうんうんうん、
でまあ私の場合ベンチ以外もやるから、
はいはいはい、
一緒にいるけどまあ別々みたいな感じかな。
なるほどなるほど。
でちょっと見てもらって、あのどうだったみたいな感じで、
うんうんうんうん、
お互い、
うんうんうん、
こうでこうじゃないとか、
うーん
感じかな。
あやさんって旦那さんに指導されてイラッとくることないですか？
あるある なんか自分の中でやっぱりなんかこう素直にこう受け取れるものもあるけど、なんかこう自分の中で揺るぎない、なんていうの、なんかある時はうんってくけど、なんか違う気がするって思う。
不思議ですよね。
で、やっぱ距離が近いからなおのことなんかこうスッて入らない時は多いか
めちゃくちゃわかる。で、お互いだって、お互いの旦那さんもめちゃくちゃベテラン選手じゃないですか。
そうだね
普通にね、世界大会も行くし、全日本も表彰台立つし、まあ、教えてもらう側からしたら、多分、めちゃめちゃいいと思うんですよ。ただ、やっぱ、なんですかね。
やっぱりなんか自分たちはやっぱりなんか指導されるっていうか旦那さんだからやっぱり旦那さんっていう目線が入っちゃうから なんか
そうなんですよ。
そうなん
旦
か
那、
そう、そうなんだよ
難しいですよね。これ多
難
分、
しい。
全国の、お互いね、彼氏彼女とかでもそうですけど、カップルトレーニングもそうですけど、多分、身内がトレーニングしてる人は同じ思いを持つんじゃないかなと私は思うんですよ。
思う。きっ
ね。
とだからそれは夫婦だからね。そうなっ
そう。
ち
だから多分私が、あやさんの旦那さんに言われたら、ああ、なるほどなって思うし、で、あやさんが私の夫から何か言われたら、そうだよなって思うじゃないですか。それが全く同じことを言ってたとしても、入り方がもう全然違う。
多分そうだと思う。
だから思うんですよ、本当に、私たちに聞き入れてほしいことがあるんだったら、違う人から言ってもらった方がいいよって言った方がいいのかなって思う時もあるんですよね。
そうだね。なんかこう、同じことだけど違う方からこう来た方が。そうだね。
ね。
お互いね。
まあ、何事もその言う人って大事ですよね。
大事だね。
だから、トレーニングしてないやつにトレーニングしろって言われたら、なんかちょっと違うのと同じような感じなのかな。
そうかもし
そう、尊敬してる人に言われるのと尊敬しない人に同じこと言われるのと違いみたいな。
れない。夫婦はやっぱりなんかそうなっちゃうのかもしれないね。
ですよ
多
ね。
分こう協議してなくても夫婦の間ってなんかこうスッて入らないかもしれ
難しい
ない 難
な。
しいね。
一回なんか試みたんですよ。ちゃんと、まあ、いろいろアドバイスしてくれることが多かった時期に、やっぱスッて入ってこない時が結構あって、で逆に、夫と思ってしまってるからこそ、もしかしたらダメなのかなと思って、トレーニング中、全部、敬語で話したらいいんじゃないかと思って。なんか言われたら、わかりました、ありがとうございますみたいな。
ちょっと見てみたいけどね。
まあ、その日頑張ろうと言ってみようと思ってすぐ断念したんですけど、なんか違うと思って。逆に
マ
なん
ジ
か
ウ
こい
ケ
つ舐
る。
めてるなって思われるなと思って。
逆にイラってさせちゃうみたいな。ちょっと今度やってみようかな。
ちょっとやってみてくださいよ。
終わりました。あ
ありがとうございます。
りがとうございます。
肝に銘じます。ちょっと一回ちょっとやさやってみてください。
やろうかな。今日やろうかな。
やってみてください。そうだ、先生とかコーチみたいな感じで、これはこうなんですけど、どう思いますかみたいな。
先生。
いや、舐めてるなと思われるかな、ちょっと。
ちょっとやってみよう。
遠回しにやってみてください。
やってみる。
さりげなくね、ちょっとあからさまにするとちょっとね、気に障るかもしれないんで。
ちょっとこう、ふわっとね。やってみるわ。
で、まあ、夫婦トレーニング問題はね、やっぱいろいろあるかなと思うん
そうだね、
で。
いろいろあるね。
そう、楽しいこともあればね、悪いことももちろんあるなと思うんで。
そこはね、やっぱりあるよね。
でも、お子さんいるとまた変わってくるんじゃないですか？
そうだね。
関
子
係
供
性
い
と
る
いうかね。
と、 そうだね、やっぱり前はなんか、まあ、パパママというよりか、まあ、なんか違う感じだったけど、今やっぱり間に子供がいるから、やっぱり、うん、やっぱ違うね。なんて言えばいいんだろう、なんて言えばいいか分かんないけど、やっぱり一緒にこう家族っていう感じが強くなるというか、
はいはいはい、
それはそれでいいというか、一緒に頑張ってこうみたいな。
そうか、まあそうですよね、うん、守るものがある、間にワンクッションを挟む感じになるのかな。
うん、だけどまあそれもあるし、まあお互いっていうのも今までのもあるし、うん、まあ違う形が増えたって感じかな。
確かに確かに。
うん、
でも
そこはそうだね。
私的に、
うん、
あやさんの、夫の、まさしさんと、まあ、なんか便宜上ね、うん、福田さんだとあれですけど、まさしさんと呼ばせていただくと、まさしさんって、はい、割と表情が読めないところがあるの、私的に思ってて、なんだろうな、いつでも冷静なイメージ。
あ
ー。で、例えば、うん、お子さんがいるパワーリフターとか時々お会いすると、例えば、渋谷美希さんの旦那さんの渋谷祐希さんとか、まあ、同じようにお子さんいるじゃないですか。で、なんか、めちゃめちゃ可愛いんだよ、見てみたいな、なんかそういうオーラをすごい感じるか、てか、そういう表情に出てる感じがあるんですよ。でもなんかその、まさしさんってそれがあんまり、まあもちろん、すごい可愛がってる感はあるんですけど、その感じはあんまりないなと思ってて、実際どうなんですか？可愛いでしょみたいな。
はい。実際もう、もう、はぁみたいな感じ。もう大好き。
そうか。
うん。だから、こう、家族でいると、うん、ファッション可愛いなーって。
え、可愛い、まさしさん。それ可愛い。逆に可愛いですね、そっち。
もう、そんな感じ。もうだからうち結構大丈夫じゃないって感じだけど、
うんうんうん、
結構なんかまさしくんの方が福田くんの方が、うん、大丈夫かなとかいろいろ心配してくれたりとか、この間もちょっと熱っぽくて、
うん、
なんかうち全然気づかなかったんだけど
なん
かちょっと熱っぽくないって言って、
うん、
なんかすごい近寄ってくるし抱っこ抱っこっていうし、うん、もしかしたら熱あるかもしれないしって言ってなんかすごい来た朝ちゃんそうだから私よりお母さんじゃないかな
と、なるほどね、うん、そうか、
そう
でそれを何ですか他の人には見せない感じ、
そうかも
そうですよね、ジムとかではあんまり出せなさそうな感じしますよね、
うん、
うん、
だけども大好きだよ
なるほどね、まあそうなりますよね、
やっぱりうん、かわいい
女の子だから余計そうなのかな、
うん、そうかもしれないね、
うーん
みんな女の子ねかわいいっていうね、まあ男の子ももちろんかわいいけど、
うんうんうんうん
うん、
そうですよね、いやちょっとまた私の今後の、
うん、
生活夫婦生活とかそういう子供、ね、妊活とかもしようかなと思ってるんで、
あそっか、
その辺のね
うん、
相談にも乗ってもらおうかな。
はい。
ぜひよろしくお願いします。
お願いします。こちらこそお願いします。
はい。そう幸せそうなパワーリフター夫婦を見てるとね、やっぱ子供欲しいなと思うんで。うんうん。
あ、今だって、あれだもんね、こう、ジム、同じような、こう、感じで、うちらみたいな夫婦でやってるところでお子さんね、いるところも増えてきてるもんね。
そうですね。なんか、パワーリフター、うん、ああ、でもそうか。パワーリフティングをやってる夫婦って大体そうか、ジム経営してるところが多いんですかね。
そうかも。ミサちゃん、待って、夫婦でやってるとこミサちゃんとこでしょ？で、まあ私のところ、あと渋谷くんところ、あと、岡山、
うんうんうんうん、しおりんのとこですね、
あしおりん、
はい、
あと あとは
やばい、ここで言わないとちょっと失礼なことになるかな。
そうだね。
パッて出てこないのがちょっと本当申し訳ない。夫婦って言われてもそうか、あんまないのか。夫婦でやってるけど、別に人経営はしてないパターンか。
そっか。だけど、夫婦で競技をやってる人は多いかもね。
そうですよね、多いですよね。でもそうか。武田さんとこも一応そうですよね。TXP。
そうだ。
まあでも経営は違うか。夫婦でパーリーをやってるけど、阿久津さんと武田さん
そうだもん
です
ね。
よね。
けど、武田さん夫婦はすごい仲いいし、パワーリフティングの世界大会行ったけど、いやー、セコンドに入る奥さんがす、なんか、なんだろう、やっぱ夫婦です、こう、できるってすごいね。いや、見てていいなーと思って、仲いいし、
そうですよね。あやさん、そうか、まだ夫婦で大会とかってどうですか？
多分、夫婦で、この間、産後初めて、久しぶりに出たのは、ちょうど一人じゃないとダメで、セコンドなしだったから、
なるほど、
そう、夫婦ではまだ一回もないかもしれないね。夫婦になってから。
そうか。まあでも自然と、夫婦になる前、もう別にお付き合いしてる時も試合バーあったわけじゃないですか。だから、ストロングライン所
そうだ
属
ね。
の、あやさんって形で、で、そのオーナーじゃないけど、スタッフとしてセコンドに入ってくれるみたいな感じはあっ
で、
たんですね。
そう、付き合ってる時も、そうだね、セコンド入ってもらって、結構大会出たりとかもしてたから、そうだね。
またその付き合ってる時と夫婦になってる時とじゃ変わってくるんですかね？どうなんだろ
どうなんだろうね。やっぱり、
う。
年数が経つにつれてまたちょっと変わってくるのかな？ど
そうです
う？
ね。
変わんないかな？
いやもううち
どう
は、
なん？
私、試合に関しては正直めっちゃ頼ってるところはあって、私が、ゆうきさんに、まあ、重量選択も結構任せるというか、アドバイスに沿って結構選択することもありますし、アップもどうしたらいいかなって相談するし、やっぱその試合の離れは、本当中学生ぐらいからもうずっと試合出てるから、
それはそうだよね。
そこの、経験値はめちゃめちゃ信頼してて、まあ、だからといって練習のアドバイス聞かって言われたらちょっと違うんですけど、
確かに試合のその時の瞬間瞬間と
そう
か
そうそうそうそう。
は、やっぱり自分も試合で緊張してるっていうのもあるし、あっちもすごい経験値あるから、もうそこは頼り切ってるとこあるかもしれない。
逆になんか、まあ、実際、そのゆうきさんのセコンドに入ることもあるんですけど、私がやることはもうほぼゼロで、試技申請と、今何番目、あと何人目、あと何人とか、ちょっとあれ持ってきてみたいな、水持っとくよみたいな、そういう雑用しかしないから、
私、多分うち申請もしないで横にいるだけかもしれない。
いるだけでね、いるだけでいいんだよって言ってくれるのが一番幸せですけどね、あの女性としては、そう。君がいるだけで、俺は強くなるんだよっていう幸せをとりあえず得てもらおうと思って、私たち横にちょんっているわけですよね、私たちは。
そうですね。
そうそうそうそ
横にいるこう安心っていうね、
う。
心のね、大切だからね、それ。
逆のタイプないですよね。どっち、あの、女性が、
確かに。
割とこう、パワーリフティング業界で主導で、男性がそういう感じっていうのは、あんまないですよね。
そうだね。
いや、まあ、さすがに、その域までちょっと、アドバイスできるぐらいのスキルを身につけるのは、まだまだ先かなと思うし、多分、そんなアドバイスしても聞いてくれないだろうなと思うし。
それはあるかもしれない。 ね、セコンドって全然やっぱ経験もまだ浅いから、すごいセコンドってすごいなって思う。なんかやっぱ競技するよりか。
ね、この間の世界大会なんかもそうじゃないですか。ベンチもそうだし、パワーもそうだし、多分結構、セコンドの読みとかも含めて、その試技申請の仕方で試技順変わったりとか、試合展開ガラッて変わるじゃないですか。そういうのを考えると、やっぱセコンドの役割ってめちゃめちゃ大きいなっていうの
大きい
はあっ
よね。
て、結構、
あの駆け引きっていうかね。
そうそうそう。最初、なんか試合出るとき、とりあえず、まあ、自分がマックスがこれぐらいだから、第1、第2、第3で、これぐらいかな、みたいな考えて、相手との競りとかも何も考えずに、とりあえず第1成功したから、これ、第2成功したから、これ、みたいな。まあ、失敗したからもう一回やるか、みたいな。そういうことしか考えてなかったけど、もし競る相手がいたときに、かぶす。で、体重差見る。なんかそういう、で、試技順変わる、みたいな。ロット番号でまた変わる、みたいなのが、そこをパッて考えられないと、セコンドってやっぱ難しいし、できないなっていうのはすっごい感じますね。
ね、あれなんかこう試合見ててもよく分かんなくなっちゃうんだよね。
いや、私も全然わかんないですよ。いや、
分 かん
本当
ないよね。
に。
なんか体重とロットとで、なんかこう慣れてる人はじゃあこれ重量出してあっちがこう出してきたらとかなんか言うけども、なんか試合セコンドの人がそう言ってるから、はあ、お願いしますみたいな感じで毎回
そう
なんか。
そうそうそうそう。まあそういうセコンドの話を聞いてると、あ、そういうルールがあるんだなとか、そういうふうにした方がいいんだなみたいなのはあるんですけど、実際そうやってせる場面も少ないじゃないですか。経験値もやっぱ稼げないし。
なかなかね。
いやー、なんかそういうのやってみたいですね。こう、セル、セコンドじゃないですけど、責任は重大だけど、試合展開としてはやっぱ面白いじゃ
面白
ない
い
で
よ
す
ね。
か。
なかなかその重量こうねやるってなかなかないから
そう
ね。
そうそうそうそう。なんか普通に試技の出てるやつだけ見てても、なんでこの人この重量選択してんだろうとか、なんでこれやってんのみたいな、なんでこの重さ申請してんのみたいな、あるじゃないですか。
ある。
でもよく考え
で
た
もなんか
ら、
それも、
そう、パワーでいくとね、サブトータルがこれだから、これやんないと結構勝てないとか、みたいなの、ね、計算をパッてしたりとか、ベストリフター狙うから IPF ポイント計算して、そのためには、優勝確定してるけど、この重さやらないとベストリフターになれないから、みたいなのもあるじゃないですか。
そう、だからなんか、その数、なんでだろうっていうのが結構あるよね。で、それをなんか、こう、誰かと一緒になんでだろうって言って話すのもまた面白かったりするよ
まあ、なんかそういうの好きな変態もやっぱいるじゃないですか、一定数。
ね。そうだ。
監督とか、藤田監督とか。
監督はすごいね。
すごいですよ
すごい。
ね。まあ、
い
大好
やー、
き
す
だっ
ご
ていうの
い。
ももちろんあるんでしょうけど、
いや、す
ベン
ご
チ
い。
プレスがね。
もう大好きなのね。
まあ、そこの域まで到達したい気もしなくもないような、逆に、でも、あそこまで行く人は本当に変態だなと思うような気もしなくもないような、まあ、褒め言葉ですよ、これもちろん。ね。
もう褒め言葉。
そうそうそうそ
い
う
や、
そう。
ほんとすごい。
ねえ。だからそこの
だっ
重
て、
量申請とかね、ちゃんとしないとね。
ね、なんかまあ重量申請もセコンドもだけど、美沙ちゃん前なんだっけ、補助員もすごいね。何キロの時赤バンとか。
そうそうそうそう。あれはお手伝いしたのが、東京都のパワーリフティングの大会だったんですけど、まあ、静岡の大会で、まあ、私が、まあ、女の子だからって思ってくれるところもあると思うんですけど、まあ、そこの補助員、お手伝いすることはあっても、補助員に駆り出されることはなくて、で、大体進行の手伝いとかアナウンスとかになるんですけど、東京都の大会は女性でも どうぞ補助員やってくださいみたいな感じだったんで、一回やってみたいなって思いもあり、お手伝いしたんですよね。で、あれって、グッドリフトシステムだと、基本的にはまあプレートのなんか、イラストが出るじゃないです
こう、
か。
表示
そう
出
そう
るよ
そう。
ね。
赤、赤、青、黄色みたいな、なんかそういう感じの表示が出るから、それを見て変えるのもありなんですけど、あの時やっぱすごかったのは、ハリーさん、カズハリさん、わかりますか？ノーリミス
わ
の
かり
カ
ま
ズハ
す。
リさんが、同じセッションっていうか同じ組グループで、補助員グループで、まあ、リーダーとして仕切っててくれたんですけど、で、まあ、重量、次の重量が何キロかっていうのを、見て、そのグッドリフトシステムにパッて表示される前に、試技始まる、前の日の試技が始まる直前とかに次何キロだから、何キロ出すからとか、これ抜くからとか、言ってるんですよね。で、だからそれを、あ、じゃあ私たちは、まあ5キロ板足せばいいだけだなとかっていうので、グッドリフトシステムで表示される前に、もうバンって付け替えるから、めちゃめちゃ早く回せるんですよ。だからそうやって指示を出してくれる人が一人いるだけで、補助員のプレートの番外のスピードがもう全然違くて、
そうだよね。見
そう
て
そうそう
から
そう。
こうがもう事前に分かってて、終わったらパッカッカッカッみたいな感じでこ
そうそう、試合進行って
う。
全然その補助の番外で全然変わってくるじゃ
違う。
ないですか。
なんか A 面 B 面ってあって、
う
なんか
んうん。
全然時間終わる時間変わったりするもん
そう
ね。
そうそうそう。単純に試合人数とか試技にかかる時間とかもあるんですけど、やっぱ番外の速さが相当関わってきてると思うんですよ。だからそのいう人が一人補助員にいると全然変わってくるから、その計算はできるようになりたいなっていうのはその時めっちゃ思いましたね。
すごいもんね。できる人ってなんかもうパッて何キロって見たときに、
そう
お腹
そう
何
そう
枚
そうそう。
何枚ってこうパッてなんかこう浮かんでくるらしいもんね、なんか
そう
ね。
そうそう。うちのゆうきさんとかもそうなんですけど、まさしさんどうですか？この間の世界大会とかも、何キロ、まあ、映像で見てて何キロって表示されるのを見逃してて、これ何キロだろうって言った時に、その番を見てパッて、あ、これ何キロだねみたいなのを教えてくれるみたいなのあるんですけど、
だけ
あ
ど、
りま
そんな
す？
感じかも。なんか、
う
もうパッて見ただけで、あ、これ何キロだね、みたいな感じで分かるみたい
んうんうんうんうん。
で。なんか、女子だから特になんか赤番使う機会もないし、なんか、
そ
なんか、赤が、なんかね、よく分からなくなっちゃうね。赤が
う。そう
入っ
なん
た
で
と
すよ。
かに、
そう
私
そうそう。
は。
赤が1枚入るだけで全然わからないじゃないですか。
そう、分からない。
で、重たい
そんな
重量
なんか、
を、まあ、200キロ以上なんて扱わないじゃないですか。特に女性なんかは、ほぼほぼ。なってくると、それで赤番何枚ついてたら何キロとか。赤番ついてて、青番ついて、これついてたら何キロみたいなのが、やっぱ計算できないんですよね。
習慣がないというかね、
そう
つ
そう
ける
そう
機会
そう
がないか
そう。
らね。
だからなんか一回、そういうの鍛えたいなと思って、なんかアプリじゃないですけど、イラストかなんかに赤何本で青何本、パッて何キロみたいな、単語帳じゃないですけど、いろいろイラスト
英
書い
語
ての 裏返したら何キロって書いてあるやつみたいな、そういう訓練するのありなんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。
確かに、それ訓練めっちゃなりそうだね。
そう、補助員の訓練にはめっちゃなるなと思っ
な
て。
る。
なんか
あと
試合
3
に
枚
な
く
る
らい
と、
キャン
そう、
プ。
そうそう。試合になるとカラーを入れなきゃいけないパターンもありますよね。
そうだ、カラーを含めた重量で計算しなきゃいけないっ
そう
てこと
そう
だよ
そう。
ね。
で、普段のジムだったら、まあ、特に、落下の危険とか、デッドとかはそうですけど、倒して怪我する危険性が少ないものなんかは、カラーなしでそのバーンだけ入れて、練習することなんか結構いっぱいあるじゃないですか。でもそれにね、5キロカラー、2.5カラーをつけなきゃいけないってなってくると、また計算の仕方が変わってく
もう
るし。
より分からなくなるよね。
そうなんですよね。やっぱ25番 が一番ネックですよね、女子から
そう
し
だ
たら。
ね。なんかそこで一瞬もう一回フリーズして、で殻が入ることによってなんかもう余計わからなくなる。
25だけど、25はセットで、50だから、
50
で、それにバーが20キロでしょ？みたいな。難しい。
いや難しいよ
数
ね。
字強くないとその辺は難しいです
難
よ
しいよ
ね。
ね。
よくないな。だから、ウェイトリフティングもそうなんですけど、ウェイトリフティングだと、バーが15キロのバー？女子だと。
いいじゃん。なんかもうベンチとかさ、なんていうの、パワーで慣れてたらちょっと余計によく分かんなくなるんだよ。
そうなんですよ。で、基
あ、
本
そう
15キロ
なんだ。
バーで
15キロ
細く
なんだ。
て、持ちやすいんですけど、
そうなんだ。初めて知った。
そう、だから
へえ。
15キロバーつけて、まあ、20番つけたら、まあ、普通だったら60キロだけど、そっから5キロ引いて、まあ、じゃあ55キロって。で、そっからまた
もう
カ
よ
ラー
く
と
わ
かい
か
ろい
ら
ろ
ない。
つけてくると分かんなくなって。で、男子、これは結城さんとウェイトリフティング練習することも最近あるんですけど、男子のバーだと20だから、で、この間あったのは、結城さんのは計算上、まあ、20キロバーだったら、まあ、60キロだけど、5キロ抜かないといけないから、実際55キロ。違う、ちょっと待ってください。まあ、バーの片側ずつの付け間違いがあって、要は。で、ゆきさんは20キロバーを仮定した上での番付と、私は15キロバーを意識した上の番付を、左右それぞれで違うやつやってて、引き始めた時に、ああ、みたいな。そういうのがやっぱ起きたりするんですよね。ウェイトリフティングは
そっか
特
そっ
に。
か。あれ、じゃあ、ウエイトはその女子用に対してその持ち上げやすいように細くするために15キロみたいなのか。
細くなって、そう、ああ、どうなんだろうな。それもあるのかもしれないですけどね。なんで女子は15キロバーなのかどうかは、特に聞いたことないですけど、なんでですかね。まあでも握りやすいのはあると思います。女性は実際手が小さいの人が多いので、それでやりやすくしてるのはもちろんあるなと思いますし、あとなんか一個この間聞いて面白かったのが、シャフトのローレットが、男性はこう鎖骨の部分の真ん中はあるけど、女性はないらしくて、ツルツルで。で、それがなぜかというと、女性はこの辺傷つくのを気にするからないって。
す
ってい
ごい女
う、
性のそういう、へえ。
っていうのを上坂のバーベルの社長さんが言ってた動画を見て、
へえ。
おもろーと思って、そういう美的な理由でないんだっていうのはすごい思いましたね。
へえ。あ、そうなんだ。へえ、あ、へえ。え、この間なんだっけ、ウェイトリフティング教わりに、あそこはなんだっけ、静岡にあるの。
静岡にあります。静岡の清水ナショナルトレーニングセンターっていうのがあるんですけど、静岡県静岡市清水区っていうところにあって、まあ、もともとナショナルトレセンなんで国の一応施設になってて、そこで強化合宿とか、ウェイトリフティングの強化合宿とかは、やってることもあるんですよ。で、そこの、
で、そこに行っ
そうです、そうです。練習会をやっていて、
て。
毎週2とかかなってやってて、そこで。で、静岡県内から、ウェイトリフターが集まってそこで練習してるんで、で、教えてもらうというよりは、みんなそこで好きなメニューをそれぞれやって、練習するっていう感じなんですよね。
そうなんだ。
だから、まあ、初心者は結構大変だなとは思うんですけど、あそこで練習するのは。そう、でも面白いですよ。こんなになんか、ね、東京でしか私は植えてる人がもしなかったですけど、やっぱね、静岡にも、いろんな県にも、ウェイトリフティング好きな人いっぱいいるんだなっていう の率直な感想でしたね。
ああ、そっか。やっぱり、ミサちゃん以外にも、結構、競技者っていうか、いっぱい来て、やって
そう
るん
そう、
です
基
か？
本的には、ウェイトリフティング部の高校生か、ウェイトリフティング部の OB が多いですね。
で、こう、みんなで、こう、練
そうで
習
す、そ
メ
うで
ニュー
す。
を。
集まって、そう。で、あっちで違う。まあ、いろんな種目、今日、補強だからスクワットやるっていう人もいたり、普通にウェイトリフティング練習したりする人もいたり。そう。まあ、気楽にできると言ったら気楽にできるんですけど、なんか、先生という先生がいないので、いろんな人にアドバイスもらえることもできるけど、まあ、具体的な、こう、なんていうか、こう、アドバイスみたいのはちょっともらいづらいかなっていう環境ですね。そうそう
けど
そう
なんか
そう。
そうやってみんなで集まれるところがなんか定期的にあるのはいいね。
いや、めっちゃいいなと思いました。これもパワーリフティング業界でやったら本当面白いなと思って、なんかみんなで練習会、この何曜日の何時から何時まで練習会しますみたいな。メニュー決めるわけじゃないけど、とりあえずみんなで集まってトレーニングしましょう。みたいな感じは、
いい
あっ
よ
ていい
ね。
んじゃないかなっていうのは本当感じましたね。
なんか結構みんなでやると、なんだろう、こうモチベーションも
そうい
い
そうそう
し、
そうそう。
なんかこれどうなんですかみたいな感じでこう聞けたりとかもできるしね。いいよね。
楽しいですよね、そういうのね。お金払わないんで、まあ、無料で開催練習
そう
会だ
なんだ。
から、そう、場所を貸してくれてみんな集まってやってくださいみたいな感じなので、
いいね、すご
そうそう
い。
そう。ね、普通のジムでやるとビジター料かかったりとか、いろいろするから大変なのかなとかも思いながら、まあでもうちのジムでワンコインぐらいだったらビジターでも安くしてその時間帯来るみたいなのもいいかなとかも考えましたね。
確かにね、なんか楽しいしね。
そうそうそう
で、
そう
それ
そう。
からね、みんな来てやれたらね。
そう。だからそういうパワーリフ
いい
ティング
か
業
も。
界もね、こういう練習の仕方、ね、コロナもだいぶ落ち着いてきたって言ったらちょっとあれですけど、まだ、ある程度ね、みんなでお出かけできる雰囲気になってきたから、そういうジムでね、みんなで練習会みたいな今後開催できたらいいなっていうふうにはね、思いますよね。
ねえ、いいよね。絶対楽しいもん。
女性練習会どっかで開きたいですね。
いい
どうす
ね。
か？
やりたい。
メン
そ
ズ入
れめっ
れず
ちゃ
に。
いい。
口うる
そ
され い。
いい。
夫は入れずに。
女子だけで
女子だけで、キャッキャウフフしながら。
楽しいよ。
そうそうそう、絶対楽しいですよね。
楽しい。やっぱりね、女子特有のとかあるしね、女子だけにしかわからないことと
そう
かね。
そうそうそうそうそう。
絶
ちょっ
対
と、
楽しいよ。ち
ね
ょっとやりたい。やりたいな。
え。いつかやりましょうね。
やろう。
そうそうそう。あ、そうだ。見ましたよ、あやさん。SBD の動画。
何？S 見た
見ました。
見てくれたの？ありが
見ましたよ。いや、ちょっと SNS あげようかなと思って、ちょっと忘れてたんですけど、そう言わなきゃと思ったんですよ。そういえば、忘れてた。危ない危ない。
とう。もうめっちゃ恥ずかしくてさ、も
れって、
う 自分、
どんな感じなんか聞いてもいいですか？
全然大丈夫。
依頼があるんですか？とりあえず。
なんか、こう、SBD さんから、なんか、まあ、動画を、どうですかみたいな感じで、なんか、依頼があって、で、なんか、まあ、なんだ、内容は、もう、本当自分で好きなように考えて、で、まあ、こんな感じでっていうので、素材を、SBD さんに提供して、あとは、あちらの方で編集してくれるって感じ。
おー、なるほどね。内容としては、今後トレーニングをして、 自分、私にとってはすごいいい内容だなと思って、今後妊娠
あ、
出
本
産を
当。
考えてて、トレーニングを継続していきたいなって考えてる人には、すごく参考になる動画だなと思って、いいなと思ったんですよ。
ああ、ありが
た
と
だ、一個いいですか？
う。
一
はい、
個、
どうぞ、ちょっと、
いや、これ、あやさんへの文句とかじゃなくて、まあ、文句って言ったらあれですけど、ちょっと BGM 違うと思いません？いや、ちょっとこれを聞いて皆さん、ぜひ動画を見ていただきたいんですけど、女性向けの、もうすごい、そのママさんにこれからなる人、まあ、ここなる人かわかんないですけど、動画なのに、なんですか？戦闘シーンみたいな、あやさんがコメントを出さずに、普通にトレーニングしている、静かなシーン、でもその BGM もしかもう頭に入ってこなくて、
やばいよね、も
あれ、ちょっと SBD さんに私は言った方がいいなと思ったんですけど、
そ
女
うだ
性、
ね。
多分見る人はほぼほぼ女性だと思うんで、もうちょっと女性向けの BGM とかそういう雰囲気を使ってもいいんじゃないかなっていうのは、正直ちょっと思いました。動画じゃすごく素晴らしいものだったんで、ぜひ継続していただきたいなとは思うんですけど、
ありが
た
とう
だ
ご
一
ざい
点
ま
そこ
す。
だけちょっと気になったなっていうところは、ありましたけど、実際、思いませんでした？
いや、あれはね、いや、なんかすごい力強い音楽だなと思っ
そう
て。
そうそう、そう、力強い動画なんですよ。めちゃめちゃ 力
力
強い、
強いよね。
メッセージ性のめちゃめちゃある動画みたいな感じには仕
もう
上
す
がっ
ごい
てる
ず
ん
んずん
で。
くるよ
そうそうそうそう。だからそれだけ面白いなーっていうのは、ちょっと思ってしまったっていうとこだけちょっと言っときます。はい。
ちょっとぜひ見ていただきたいよね。
はい。ぜひ動画を見ていただいて、感想をね、聞かせていただいたら
聞
いい
かせ
な
ても
と
らいたい。
思います。SBD さんの YouTube で、公開されている、福田彩さんのタイトル何でしたっけ？
タイトルは何だったっけな。ちょっと待ってね。私のやつね。ちょっと待って。妊娠中の筋力維持のトレーニングの重量設定やポイント。
という動画になりますんで、ぜひ皆さん見ていただいて、高評価ボタンを押してあげてください。
ありがとうございます。お願いします。いいねボタンお願いします。チャンネル登録もお願いします。
っていうね、謎の SBD さんの宣伝に、後半はちょっとなりましたけど、まあ、
ありがと
動
うご
画
ざい
自体
ます
ご
す。
くいい動画なんでね、ぜひ
ありが
見
とうご
ても
ざい
らえ
ま
ば
す。
いいかなと思います。はい。じゃあ、今日はこれくらいにしときますか。
そうですね。
はい。いろんな話、とびとびになりながら、ちょっとお話しさせてもらいましたけど、第2回、今日はどうでしたか、あやさん。
いや、めっちゃ面白かったです。
ちょっと、まあ、雑談形式もね、面白いですね、ちょっとね。
面白い。もう、飛び飛びだったけど、なんかこう、好きな話をこうお互いでき て、最高に楽しかったです。
いやー、ちょっと私も、いろんな、一応テーマ、雑談と言いつつ、こんな話しようかなと思ってたんですけど、まあ、喋っていくとね、話も盛り上がっていってね、
そうだね。
いい
そう
意味
だったね。
で、まとまったんじゃないかなと思います。はい。よし。じゃあ、締めますか。
そうですね。
はい。それでは、パーソナリティは FT ジムの福島美里と、
ストロングラインの福田彩でお送りしました。
ありがとうございまし
ありがとうございま
た。
した。